今朝は私の隣人と題して小金井牧師より御言葉を取り継いでいただきます。メッセージに先立ちまして、本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所はルカの福音書10章の30節から37節までです。ルカの福音書10章の30節から37節までをお読みいたします。ルカの福音書10章30節から。イエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにして逃げていった。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い、近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き、介抱してやった。次の日、彼はデナリ二つを取り出し、宿屋の主人に渡して言った。介抱してあげてください。もっと費用がかかったら、私が帰りに払います。この三人の中で誰が、強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか？彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも言って同じようにしなさい。では小金井牧師、よろしくお願いいたします。
皆さん、改めておはようございます。しばらくイエス様の例え話のシリーズを見てきていますけれども、誰かに質問されて答えられず、困ったという経験は誰にでもあると思います。お宅、今晩のおかず何にするのぐらいな、質問でしたら、簡単に答えることができますし、どう答えても、問題はないですけれども、より深刻な問題、そんなことを問われればですね、言葉を選びます。皆さん、そんな経験で、困ったことないでしょうか？どう答えていいかわからない。けれども、その問いかけが必ずしも本当に答えを求めているかどうか、答えを求めているかとは、限りません。もう随分前ですけれども、まだ20代入ったか入らないかぐらいの時に、熱意はあるけれど、いろんなことがまだよくわかっていなかったその時期、大切な人にイエス様のことをお伝えしたくてですね、いろんな人に、若いこの同世代から少し上の年の方まで、いろんな人に、イエス様のことをお話ししたときに、その相手からですね、聖書に書かれていることと現実生活とのギャップが、何かということについて問われて、どう答えたらいいかわからずに、困ったことがありました。どうしたらその人が理解できるんだろうか。ない頭を、また未熟な経験をですね、一生懸命絞り出しながら、考えあぐねました。そんな時にいつも的確なアドバイスをしてくださる先生がおられて、相談したんです。先生、実はこんな質問を受けたんですけれども、先生だったらどんな風にお答えになりますか？で、この先生はこれを聞いて、すぐさまですね、返答してくれませんでした。僕だったらこう答えるよと。逆にですね、こう尋ねてきたんです。その人は本当に答えを知りたいから尋ねてきたんだろうか、それとも議論をしたくて質問してきたんだろうか、あるいはただあなたと話がしたいからその質問を投げかけたのか。人が質問してくるときは純粋に答えが知りたいからだけではない、別な目的で投げかけられることもある。 まずは相手がどうしてその質問をしてきたのか、その人の動機を、心の内を知りながら話さないと、的を射た話ができないまま終わってしまう。まあ、そんな前置きをされたんです。まあ、私はそれを聞いて、まあ、軽いショックを受けました。質問の裏側にそんな意図的な思いが潜んでいるなどと、まあ、考えたことがなかったんですね。でも、額面通りの言葉を受け取って、それに対してきちっと答えられれば、良い結果がもたらされるものではないんだな、ということ。その意図を見極める大切さ、ということをそこで教えられました。相手が質問してきたことに対して、一生懸命答えたとしても、その人が本当に求めているところが別なことにあるならば、話す相手、話す側もそれをよく承知しておかなければならない。まあそんなことを今ならわかりますけれども、当時はそれを聞いて、ああそんなことあるんだなぁと学びました。まあ当たり前ながらイエス様はそのことをよくよく心得ておられました。イエス様の周りにはいろんな種類の人たちがいましたよね。心から救いを求める人。まあその人は積極的、肯定的に聞く耳を持っている人。またはですね、その中で斜に構えて聞いている人、話す人。まあ自分なんかどうせダメに決まっている。心の底では求めているんだけれども、いろんなことがあっての失望感。いや、いろんな感情でそう表に表せない人。諦めている人。期待を裏切り続けられたり、あるいは劣等感がこう植え付けられたり、今までに受けた痛手が癒えていないと、まあこんな態度で話を聞くこともあると思います。だから素直に心を開けない。またですね、鼻から聞く耳を持たない人、自分は立派でやり遂げているから助けなんかいらないという人、むしろ自分のその力をですね、誇示して、相手に一泡吹かせてやろうと、まあ、企む人。まあ、立法学者、パリサイ人。そんないろんな人が混在する中で、イエス様の語るメッセージはただ一つ。目的は、すべての人が神様の愛を知る。そして、天のお父様のもとに立ち返ること。この目的は誰に対しても同じでしたけれども、そのアプローチは、それぞれに違っていました。同じではありませんでした。今朝開いた例え話、これを語った相手にも、イエス様のそのような知恵がありました。まあ、今朝の例え話は、誰もがよく知っている良きサマリア人の話です。病院や団体が、この人に倣って命名するほど、サマリタンズパースというクリスチャンの団体がありますけれども、この団体は東日本大震災の際に、わずか1週間足らずで大きな輸送機に、毛布や水や生活用品、食料などを満載にしていっぱいにして、アメリカからこの横田基地、東京関東の横田基地に舞い降りて、そこからトラックで現地入りして、誰よりも早くこの被災地に物資を届けてくれました。聞くところによると、日本のこの政府機関よりも早かったと聞きます。現地へ物資を届け、また労働力で支え続けてくれました。サマリタンズパース。まあ、これは、良きサマリア人のパースはお財布という意味です。サマリア人のお財布。その自分が持っているものを与えて助けてくれました。まあ、私たちも、教会からもですね、新学生、KBI 生と一緒にこのサマリタンズパースにお世話になって、現地支援に行かせてもらいました。まあ、何年かこの団体は支援を続けて、現地の人からは、キリストさんと呼ばれて、 親しまれるほどでした。大きな証を残したんですね。困っている自分では立ち上がることのできない人のところにすぐさま駆け寄って、その必要を支援する。グッドサマリタン、良きサマリア人の例え話は、まあ、聖書をよく知らない人でも心に残ります。イエス様がこれを語った相手はどんな人であったか、そしてどんな状況で語られたか、25節からそのことが書かれています。少し前ですが、25節をお読みします。すると、ある立法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとして言った。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか？イエスは言われた。立法には何と書いてありますか？あなたはどう読んでいますか？すると彼は答えて言った。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。また、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよとあります。イエスは言われた。その通りです。それを実行しなさい。そうすれば、命を得ます。しかし彼は、自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。では、私の隣人とは誰のことですか？この人は求めがあって尋ねたんではなかった。イエス様を試すため。永遠の命を得るためにはどうしたらよいですかと聞きました。イエス様は質問に対して質問で答えました。律法にどう書いてあるか？そして、あなたはそれをどう読んでいますかと。彼は立派に答えました。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知恵を尽くし、あなたの神である主を愛せよ。また、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。まるでそれを自分が成し遂げているかのように。イエス様はそれを実行しなさいと。言われました。するとこの人は言ったんですね。では、自分自身を愛するように隣人を愛せよと言ったこの私の隣人とは誰ですか？自分の正しさを示そうとしてとあります。私の隣人とは誰ですか？この質問にイエス様はこの良きサマリア人の例えを話されました。ある人がエルサレムからエリコという町に、下る道で、強盗にあった。ここは強盗が出る名所、有名だったんですね。エルサレムは、このからエリコは25キロほどの距離。海抜の高いエルサレムからエリコは山道を下るような道のりです。まあ、金銭を狙う強盗が出る有名な場所でした。強盗どもはこの人から全部身ぐるみ剥ぎ取って、まあ、殴りつけて半殺しにして逃げていったんです。そこは人里を離れた寂しい場所、通る人もいない。助けも呼べずに、ああ、もうこのまま終わるのかと、諦めていると人影が見えてきた。祭司でした。格好でわかるんですね、祭司。エルサレムにお勤めに行くんでしょうか。ようやく助けてもらえるとほっとしたら、なんと、この人は見て見ぬふりをして通り過ぎていきました。まあ、しばらくするとレビ人がやってきた。今度こそ助けてくれるはずだと手を伸ばしましたが、その人は倒れている反対側の道を通り過ぎて行ってしまった。この二人は神の働きを担う人でした。まあ、立派な社会的な地位のある尊敬される人たち。しかし彼らは何もしなかった。まあ、この話をふんふんと聞きながら、聞いていたこの立法の専門家はですね、自分と同じような立場の人がこの例え話に登場して、親とこのあたりでですね、気づいたかもしれません。この人の振る舞い、この人の立場。イエス様何を言おうとしているのか。 あるいは自分にもそんな経験があったかもしれません。この後にサマリア人がここを通ります。ユダヤ人はサマリア人とは仲が悪かった。それは歴史的な根深いものでした。彼らはもともと同じ信仰のルーツがありましたけれども、捕囚時代、もう遡るとこう何百年も前に土地に残った者たちが異民族と混血になって、そして純血を保つイスラエル人がこれを嫌って彼らを軽蔑したんです。サマリア人を見下して交流を拒み続けた歴史が長い間ありました。そのようなサマリア人が話に登場したんです。このサマリア人も先を急いでいましたけれども、助ける人もなく息絶え絶えになっているこの強盗に襲われた人を見て、彼はですね、すぐさま駆け寄った。そして優しく手当てをしてあげました。そして来た道を引き返して宿屋に連れて行って介護しました。翌日、自分の財布から2デナリ、まあ、約2万円を出して、宿屋の主人にそのお金を渡して、自分はこれから出かけなければならないけど、このお金で必要なものを買って、この人が良くなるまで介護してあげてください。また、帰りにここに寄ります。足りない分は私が払いますと。話し終えてから、この例えを話し終えて、イエス様は、この聞いていた律法の専門家に言いました。この三人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか？この人は答えます。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも言って同じようにしなさい。この話の発端は、律法の専門家が何をしたら永遠の命を得られるかという質問から始まりました。そしてイエス様は、律法に何と書いてあるか、そしてこの人は律法を立派に言いのけたんです。イエス様はこの人に、あなたの答えは正しい、だからそれを実行しなさいと言われた。律法は愛することを教えています。神様を愛すること、天のお父様を愛すること、そして隣人を愛すること、それが律法全体の中心エッセンスです。あなたはよくわかってるじゃないか、それを実行しなさい、そうすれば永遠の命を得られると。まあ、けれども皆さん、これを完全に守り行うことができる人がいるんでしょうか。ロマ書の3章20節にこうあります。律法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからです。律法によってはかえって罪の意識が生じるのです。神様の清さの基準である律法を守り行うことのできる人、義人は一人もいない。人は罪を皆持っている。それが邪魔をする。しかしイエス様はこの人に、あなたよくわかってるじゃないか。それならば、その通りに忠実に生きたらよいと、まあ、そうお答えになったんですね。イエス様を試すためにやってきたこの人は、このイエス様の言葉が突き刺さりました。彼は思わず言ったんです。では私の隣人とは誰ですか？自分を正当化しようとしてとありました。相手は自分を、この人は自己弁護しなければならない、後ろめたいことに、あるいはこの時、気がついたのかもしれません。私たちにもこの御言葉に触れられるときに、私たちは自分でも気づいていない内側が照らし出されることがあります。命があるから御言葉が。御言葉の戸が開くと光が差し込み、わきまえのないものに 悟りを与えますと詩篇の中にあります。あるいはヘブル書の4章12節には、神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。明らかにしてくれる。自分に傷のついた道があるかどうか、癒えてない心の痛みがあるか、それをイエス様は慰めてくれる、励ましてくれる。ある時には私は助けなどいらないと、そのように立っているものに、本当にそうか、本当にあなたはそれができているのかと迫ってくる。御言葉は私たちのうちに隠れた思いを鋭く突きます。それは私たちがもやもやとしたところから目がパッとシャンと開いて、天のお父様のもとに立ち返る。目に見えるもの、耳に入るもの、そんなのでですね、ぐるぐるとこう覆われているような時に、光が差し込んで天のお父様のもとに立ち返る、新しくされるきっかけとなります。ある時には私たちのプライドに差し込みます。ある時には自分を責めていた、その責めた思いのところに差し込みます。このサマリア人が他の二人と違っていたのは、彼を見て哀れに思いというこの33節に出てきます。サマリア人だけは倒れている人を見てですね、すぐさま駆けつけました。そしてこの人の痛みを自分の痛みのようにして共有しました。先に通り過ぎた二人は、この人と関わることで差し障ることがあったようです。自分にとっての不利益になるものがあったので、足早に通り過ぎました。祭司レビ人はこの死体に触れるとですね、7日間は仕事ができない、祭司の仕事ができない、そのような定めが旧約の時代からありました。もしかするとこの人を助けることでそのような恐れがあるかもしれない。助けて立ち止まった、この立ち止まりたいと思ったけれど、それが頭をよぎって足早に去っていってしまった。また助けようと立ち止まった時に、さらにその人を標的として襲われるケースがあることは皆よく知っていたので、立ち止まることをためらった。一方このサマリア人は、そんなことを度外視にして、相手の必要に気づくとためらわずに自分のプランを変更します。大切な用事があったかもしれませんけれども、それを横に置いてこの人を助けることを優先しました。そして身銭を切ってこの人を解放しました。先に行った二人も決して胸を痛めないわけではなかったと思いますけれども、でも行動には起こさなかった。しかしサマリア人は胸を痛めるだけで終わらないで実行しました。他の二人は自分のことを第一に考えましたが、サマリア人だけは倒れている人のことを第一に考えました。この質問です。私の隣人とは誰ですか。まあ、よく考えてみると、この問いかけは私が愛すべきこの愛の対象となる範囲はどこまでですかと、誰までがその範囲に入るのかということを問うています。愛するということの尊さを否定する人は誰もいないと思いますが、けれどもそれを実行する難しさというのを私たちもよく知っています。自分によくしてくれる人、あるいはこの愛するに値する人であったとしたならば、それも可能かもしれませんが、そうできない相手もいます。 この時代のユダヤ人にとって隣人という括りはですね、同じ信仰を持っていたユダヤ人と、まあ、理解されていたようです。範囲が定められていた。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよという、この隣人の範囲を限定するような考え方がありました。ここまでの人は OK、 でもそれから向こう側の人は対象外。イエス様はそれを打ち壊すかのようにして、サマリア人の方が隣人として愛を示した、その例えをここで話されたんです。家族や親戚、あるいは学校や社会の会社の人、友達や近所の人、誰でもですね、愛することの難しい人というのは一人や二人いると思います。救われてほしいと伝道してですね、素直によく聞いてくれる人、心を開いてくれる人は大切に思えるけれども、いつもいつも反発する人、あるいは否定する人、そんな人は知らず知らず心の奥底でですね、毛嫌いしてしまう、まあ、そんなこともあるかもしれません。そんな自分を情けなく思ったり、責めたり、がっかりしたり、でもそのような自分を抱えながらもイエス様の前に立ち続けるということは私たちにとって大切なことです。そこに私たちのこの新しい道のりが生まれるからです。イエス様はそんな私たちを諦めずに忍耐深く導いてくださるお方です。隣人というのは誰かと対象を探すんではなくて、隣人とはなるものです。良きサマリア人は犠牲を厭わない献身によって強盗にあった人の隣人になりました。そしてもう一つここで教えられるのは、ああイエス様こそがこの例えに登場してきたサマリア人なんだなということ、イエス様こそがこのことを実践されたお方であるということ、これは私たちにとって大きな慰めであり力です。イエス様は自分に従う者だけではなくて、敵対するすべての者の罪も身に引き受けて、黙って十字架上で命を差し出されました。試してやってくる者も、自分を十字架につけた者も、目の前にいるあのローマ兵のためにも、彼らは何をしているのかわからないのです。主をお許しくださいと、自分の命を差し出してくださいました。このイエス様が私たちの隣人になってくださったということです。もちろん、私たちは山賊に会うようなことはありません。でも、この山賊に会ってボコボコにされた人のようにですね、もうダメだ。誰か、助けてほしい、瀕死の状態に追い込まれるようなことは私たちにも起こります。今現在そのような状況にある方もいらっしゃるかもしれません。この一年半余りはコロナ禍に置かれて、今この第5波ですね、感染爆発して本当に、被災状態だと言われるような状況です。瀕死の状態に追い込まれるようなことは私たちにもあります。今まで経験したことのない苦しみ、うめきが、社会全体に漂っています。必要不可欠だった人との交流が今は制限されて、うつ的な傾向にある人も増えていると聞きます。社会が分断されるということも聞きます。高齢者の人たちどうしてるんだろうかと。誰かの手を借りなければ生活できない人たちは誰の手を借りてるんだろうか、孤立していないだろうか、孤独でないだろうか、そんなことも頭によぎります。 誰か助けると声にならない声を上げて求めるけれども、誰の助けも得られない。ああ、この人だったらと望みをかけた人からも素通りされる。相手にも事情があったかもしれませんが、あの人私の隣人じゃなかったかな、と、その姿を見てがっかりする。二重の痛みを負う。逆の立場としてそんな経験も私たちにあるかもしれません。起こるかもしれません。そんな痛手をですね、深く負って立ち上がる力もない私たちに、大丈夫かと駆け寄って手を差し伸べて助け起こしてくれて抱きかかえてくださるお方がイエス様です。今朝もこのイエス様は私たちのうちに生きておられる。このイエス様が私たちを抱きしめてくれている。あなたが抱えている問題、あなたがこの心を注いで葛藤しながら祈っている祈り、そのも全部抱き止めてくれている。どんなにかこの強盗にあった人はサマリア人の手のぬくもりを、まあ、感じたんではないかと、まあ、そんなふうに思います。もはやこれまでという時に私たちを助けてくださるお方はイエス様です。そしてこの愛に私たち一人一人が触れられる時に、私たちの内側に同じ愛が人々へとこう流れ始めていくんではないでしょうか。主からの愛をいただいて、私の隣人、その隣人を自分自身のように愛する愛を持って、この一週間奮い立っていけますように、聖霊の助けをいただいて、この一週間歩んでいけますように。御言葉に応答してお祈りをお捧げいたします。天のお父様、誰がこの人の隣人になったかと、イエス様の問いかけを今朝自分のこととして受け取ります。律法に従う者から軽視されていたこのサマリア人は誠の隣人となりました。あなたも言って同じようにしなさいとイエス様言われました。その言葉を受けて自分自身を見つめれば、愛の薄さにがっかりするようなものです。あなたが自らの十字架の死をもって私たちに分け与えてくださった、あなたの計り知れない愛に生かしてください。続くコロナ禍でうめきの中にある私たちの生活がありますが、あのサマリア人のように誰かの隣人であり続けることができるように、聖霊の助けをお与えください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。